穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは、スピリッチにようこそ。前回もね、ヒロカズマにお越しいただき、ヒロピョンと私は呼んでいるんですけれども、本当にヒロピョンの話はね、なんかね、聞いていると私も一緒にね、ヒロピョンが体験した旅をしているようなお話をしてくれるんですよね。なのでそのね、前回の話の中でね、北のイーグルと、南のコンドルがこの融合したらね、実際にもうハッピーな世界が始まるんだって。でもこの2つの、ね、部族が融合するには何が本当に必要なのかっていう、そこからなんかすごく世界中にその答えを、ね、求めて旅をしていたんですよね。だからその話を今日はね、旅を通して受け取った宝物について話してもらいたいなと思うんですが、はい、
はい、
あれからどうなったんですか、はい、それからって感じですよね。
で、日本に帰って、で、なんかこう、もうそのことがずっと頭の中にあったんですね。2つのコンドルとイーグルのこの融合点、 iPhone 僕捨てられないしなとかね、で、先住民の人に iPhone 渡してもなとかね、いろんなことを考えて、いてたんですけども、でそうしてるとですね、インドに行くっていうことになったんですね。インドは何回か行ったことがあるんですけども、ちょうどあのフェイスブックを開けてたら、何年前にあのこんな記事は書いてますよとかっていう話が出てきますよね、あれ。でそれの中で、3年前にあなたはこういうことを書きましたっていうのがもうずっと永遠出てくるんですね。
すご
い。何日経っても そればっかり出てきて、これはそれこに行けっちゅうことかっていうことで、それ何書いてたかっていうと、アガスティアの葉っぱなんですね、はい、その記事のことを書いてたんですけども、アガスティアの葉っていうのは、5000年前の聖者アガスティアさんですね、その方が、手紙を書いてくれるという、そういうコンセプトなんですけども、僕インドにその3年前に見に行ってたんですね。でその中の、ことで、カルマを、解消するためにいろんな、インド各地に回りなさいっていうような、ことを書いてあったんですけども、そのことがずっと出てくるんですね。僕そこで行ってなかったんですけども、はい、そこのところが出てくるから、もうこれは行かな仕方ないっていうのでインドに、行ったわけなんですね。で北の方の一番北の端っこのガンジス川の一番、奥のところですね、上流のところから入っていって、そこからずっと南インドのスリランカの国境のところまでですから、本当に縦断みたいな形。
すごいね、縦断ってなかなか、インドって皆さんすっごい広いんですよ。だからその北から南の端までってすごい時間かかりますよね。
ニューデリーから、途中のところまでちょっと飛行機使ったんですけども、半分ぐらいかな行ったのは。でもそれにしてもすごい、
すごい距離よね。
ね、乗ってたからあれだったんですけども、すごいドライバーさんいっぱい前やってくれてっていう感じだったんですけども、でその時に僕はずっとこう回りながらですね、ずっと考えてるんですね、このコンドルとイーグルの融合点ってどこだろうっていう、でそれを見ていた時にインドで、その部分ではっきり見たのは、融合点を見たっていうよりも、僕らの文明のなんかこう、なんてでしょう、融合できないんじゃないかっていう、そういう点ばっかり見てきたって感じ。
ああ、なるほどね。
例えば、そう、インド中こうずっと回って見たのは綺麗だったんですけども、ゴミばっかりだったんですね、プラスチックゴミ。
なるほどね。ゴミそのまま捨てられたままだもんね。
そうなんですね、ゴミね、みんな13億人がゴミを捨ててるんですよ ね普通にね、日本もね、30年50年ぐらい前までねそういう感じだったから、そんなにあんま近々変わらないかもしれないですけども、表に出てるっていうことだと思うんですけど、 の、ゴミを捨てる習慣があるから、昔は多分ねそれでなくなっててね、うん、溶けてて臭いだけだったんでしょうけど、うん、あのプラスチックゴミっていうのができてからもうプラスチックゴミはずっと残りますから、ね、道の横って言ったらもうずっとプラスチックゴミがいっぱいあって、
うん、
これね地球上でこういうことが行われてるんだと思ったら絶望感でしたね。もう僕らの文明がいくら、こうね変えようとしたってもしかしたら変わらないんじゃないかっていうふうに思って、まあ、インドから帰ってきたっていう感じでしたね。
あ、なんかその融合どころがもう、うん、ここ、この分離が進んだその挙句の果てに絶望があったみたいなそんな旅だったね。
そう
なんです。そして日本に戻ってきたんだ。
なんかずっと海で暮らしてたから、うん、このね、ウィンドサーフィンのねスクールもやってたんですね、うん、だからずっと海に入ってたからそのプラスチックゴミが大雨で全部川に流れて、うん、海に流されていてで海がものすごく汚れていくっていうのをよく知ってるんですね、
うんうん、
ねマイクロプラスチックになってねなんか細かくなっていってっていう、うん、でこまたお魚が食べちゃってとねえ、だからそういうことをいろいろこう見てしまって調べていったら余計もっとなんか暗くなっていて、うん、あもう絶対無理とかいう感じ
で、あなんかこうちょっとかなりこう絶望感と、うん、共に戻ってきたんですよね。そこのやっぱ人ってやっぱりいろんなところでねその探し求めてそうやってねこれかなこれかなと思っても絶望に至るじゃないですか。きっと主張している方もいろんな絶望に出くわしていると思うんですけど、そこまでの絶望をヒロピョンはどうやって日本に帰ってきてリカバリーした
ん？リカバリーできなかったですね。
できなかった。
まだその時点では、
その時点では
その時点でもなんかこう自分の中で どっかなんかつながるポイントはあるかもしれないと思ったんです。
糸口を探したんですね。絶望を、
そう、その次に行ったのが北極圏だったんですね。呼ばれて、
はい、
CW ニコルさんとお会いして、うん、でそれでニコルさんは、ね、北極のすごく探検のエキスパートなんですね、
うんうん、
で、ニコルさんに呼ばれて一緒に、行って、行かないか、行きます行きますって感じですね。でそれで、グリーンランドからずっと回って、カナダの一番北の端っこですね、そういうところに行って帰ってくるというような感じだったんですね。クルーズ船でこう回ったから、まあ、そんなにこう北極圏って言いながらも、うん、そんなに、ね、なんかこう激しいことをやったわけじゃないんですけども、うんうん、やっぱりでも北極圏ですからそれなりに、
うん、
で夏だったから、ずっと北のところまで行けたんですね。ギリギリのところ
まですごいね。壮大な景色だよねきっとね。
もう本当にね、石と、そして氷しかないという感じですね。
石と氷の世界、まあ、要はその自分の中でその融合ポイントはあってこう問いかけは終わらずに、まあ、絶望の中でもその呼ばれた感でちょっとこうあそこにその旅を通して何かが分かるかもしれないって出かけたんですよね。
出かけたんです。そうなんです。
何が起きたのその旅では。
イヌイットの人たちが暮らしてるんですね。
イヌイット族ね。
グリーンランドのイヌイットの人たちとカナダのイヌイットの人たちっていうのを見てて、うん、で、グリーンランドをずっと通過していってでカナダ側のイヌイットの人たちに会いに行って、そうするとですねすごい寂しそうに生きてたんですね。
え、寂しそうに、うん、
うん、なんかね、なんて言うんでしょうね、もうこう何もすることないような感じの生き方っていうか、だからもともとハンティングをされてたんですけども、うんうん、世界中のマーケットが怪我をもうあんまり必要しなくなってる、
うん、
ようになってきて、うん、昔は50ドル1匹50ドルだったアザラシの怪我が、うん、今もう10ドルとかでしか売れないとかになっちゃって、うん、ハンティング自体の、彼らのアイデンティティみたいなもんですよね。ハンティングする
って、ね、
それがもう、ね、だんだんだんだん収まっちゃってなくなっていって、うん、で政府からの助成金で、彼らは生きてるっていう感じになる。そうするとどうしてもなんかこう ドリンクっていうかなんかアルコールの方に行ったりとかっていう、
うん
うん、もうなんかすごいこう悲しいところをいっぱい見せられたわけなんですね、うん、
その絶望でその融合ポイントはどこかと旅をし、はい、北極の果てまで行きながらその原住民の部族のイヌイット族の、ね、生活ぶりを見たときに彼らの本来の才能がもう生かされる時代が終わっていて、彼らが依存するものは アルコールだったと、よく原住民のあちこちの原住民に起こりがちなんですね。
そうなんですね。僕昔はね、オーストラリアにしばらく行ってたことがあって、アボリジンの人たちも同じような、全く同じような構図だったんで、もう見た瞬間に、あ、こういう構図かっていう感じだったんですね。
で、それでどうしたの、はい、それでどうしたのって、もうほらこれ人生そのものじゃん、一人のね、この体験を通して、ね、皆さんもちょっと自分の人生とこのすり合わせながら、自分に起きた出来事も、ね、いっぱい起きてると思うんですよね。無力であったりとか、なんかすごくなんか希望を持って、もともと持ってた才能を使おうと思ったら、もうその才能を必要とする人がいなくなったとか、必要とする場所がなくなったとか、いろいろありますよね。それとなんか感じたらすごいなんか、みたいな
でね、もうどこ行ってもなんか他のところ行っても同じような感じで、絶望感しかなんかこう見れなかったんですね。それで日本に、そこから帰ってきた時に、ちょうどたまたまですね、総選挙があったんですね、
はい、
で、そこで、ある党のその、マニフェストのところにベーシックインカムの話が載ってたんですね。
ベーシックインカム、ちょっとね、この、はい、視聴者の方がどれまで知ってるか分かんないので、ちょっとだけ説明していただけますか。
はい、ベーシックインカムというのは、政府が、国民全員に対して、例えばなんかお金を、月に7万円とか8万円とか、あるいは大きいところですと30万円とかね、いうところもありますけど、無償でこうお金を、まあ、分け与えるっていうような政策のあり方なんですね、例えばだから日本人全員に、ありましたよね、あの補助金じゃなくて、あのコロナの分の1回目のね、
そうですよね、
全員10万円とか
10万円もらったよね、
ありましたよね、あれが毎月もらえると、ずっともらえると、そういうような政策のあり方っていうのがベーシックインカムっていうんですけども、で、そういうものを私たちがやりますとか言ってマニフェストに書いてあったんですね。
はい、
今の東京都知事が
書いてあった、
昔ね、なってた党だったんですけども、それが書いてあって、おお何これとか思っていろいろ調べてみたら、確かにこう計算上うまくいくかもしれないというふうな感じになってきたんですね、で、ああこれすごいいいとか思って、ふとその時に思い出したのがグリーンランドのイヌイトの人たちだったんですね、で、カナダ側のイヌイットの人たちすごい悲しそうだったんですけど、その時思い出したのは、グリーンランド側のイヌイットの人たち結構ハッピーでそうに生きてたんです。
同じか、まあ、要は条件っていうか、その与えられている部族には同じ条件ですよね、政府が国が保障するから、もうハンティングしなくていいんだよってなってるんですよね。
はい、そうなんです。
同じ条件下で2つの同じ部族なのに。
そうで、なんでだろうっていうのを調べてみたら、グリーンランドってデンマーク領だったんですね。
デンマーク領か、は
はは い、デンマーク、北欧って、高福祉、高負担、高福祉、
ね、そうだよね、デンマークは有名ですもんね、はい、
ね、有名ですよね、なんかすごいお金、タックスが、税金が高いけども、生活に関して、一般的な生活に関して心配する必要がないと、だから、学習もですね、無料だったりとか、その医療も無料だったりとか、老人の介護も無料だったりとかいう感じ、だから生活に関して心配ない状態だ。
だからもう人間のそのベースになる、生きていく上でのベースになる不安が全部取り除かれて、国が、保障してくれているという状態なんですね。
で、僕たちを、グリーンランドの村をこう紹介してくれたのが若いママさんだったんですよ、ね、でその彼女のことを思い出して、で彼女は、子供が3人ほどいて、で子供たちが、大きくなったら私は、またこういうことやりたい、ああいうことやりたい、すごいキラキラした状態の感じで語ってくれてたんですね、だから普通日本のママさんでそこまでこうなんかこういろんなことを考えて語ってくれる人ってなかなか会わなかったりしたんですけども、会う人ももちろんおられますけども、その生活面でね、そういうふうに心配がないからいろんなことが多分言えたんだなって、いろいろこうつながっていったんですね。
ね、自分自身のエネルギー、自分自身の、ね、能力を使う矛先がすごく好きとつながってるっていうか、大好きなことと、
そう、もうだからそこに対して、なんかこう どうこう考えないんですね。これがやりたいからこうしますとか、こういう風になりたいから、うんうんうん、パン屋さんやりたいからパン屋さんやりますとか、うんうんうん、何々したいからこうやる、うん、前は、プログラムやってたけども今はこう、パン屋やりたいんですとか、うんうん、花屋やりたいんですとかっていうのがすごい分かりやすかったですね。
そういったものもなんか自分がこれでやりたいっていうのを、うん、まあ政府がになんか提案するみたいな、そしたら政府が助成金を出してそれを作るのかな。
ね、仕事、そういうのものを全部資格いるんですって。
あ、なるほど。
何やってもしても、で、うん、その資格を取るための、この学習っていうのは無料なんですって。
無料、全部だから教育も無料、その資格っていうその技術を、うん、手にするのも無料、うん、まあ国がオファーしてるっていうことなんですね。
そうですね、うん、はい、それをで、その、資格を取れたらもうお給料が国から来るとか、なんかそういう感じですね。
なるほどね。
うん、そうだからすごいこう何でしょう、やりたいこととそのなる仕事っていうのはすごい直結してるっていう感じで、うん、みんなが、
うんうんうん、
で芸術家の人たちも多いし、うん、で魚屋さんもたくさんこうマーケットもすごいこう潤ってた感じだったですね。
だからなんかこう自分が生まれてきて本当にワクワクを感じることに意識を向けていても、そのなんか例えばさ、こういう思い込みがあるじゃない私たちの世界に、アーティストになりたいし、ね、音楽活動をするって言ったら大体周りの大人たちはそんなんで食べていけないよっていう人一人もいない状態ですよね。それ
そうですね
好きを極めて生きていく、
まあ、ないよ、うんうん、そうでそういう世界が、あ、なんだ、あ、もう作れてんだ世界のどっかでこういうところでっていう。
そうですよね、うんうんうん、
で、もしかしたら日本だってそういう形で例えばベシ君が見るような、まあ、仕組みを使ったりとか、うん、いろんな仕組みがね、うん、後で、いろいろ出てきて分かったんですけども、うん、いろんな仕組みを使えば、うん、結構みんなできちゃうんじゃないかっていうような風になってきたんですね。
あ、そこをもうね、見てね、うんうん、
でそれの世界って、あ、考えたらアチュアル族の人たちと一緒じゃんとか思って、
あ、そうよね、その、うん、まあベーシックインカムという、まあ、お金というものはあったとしても、なんか個々がなんかもう必死になって努力して何とか しなければお金を回さなければとかそういうことはないんですもんね、うん、もうある世界、はい、そのベーシックインカムを通して自分の好きな人生を送れるということが約束された世界みたいな。
そうなんです、うんうん、でそれと全く一緒なんだなって、アチュアルの人たちも食べるっていうことに関してはみんなフラットで、うん、全員が共有していて、うん、で、もうそれに関してはあんま心配する必要はない、
うん、
でそれぞれの、みんながこうお話したりとかそういうことが人生の楽しみをしながら生きてるっていうところで、うん、あ、もしかしたらここが融合点のもうヒントかもしれないっていうふうに思っていたんですね。
はい、へ
え、僕らの、文明はお金っていうものをそういう形でうまくこう循環させないと、うん、どうしてもこれはこれを取るあれを取るとかっていうので、
奪い合いの世界が続いてたりとかね忖度を考えたりとかね、うん、それがない世界ですよね。もう
それがない世界なんですね、
う
ん、
競争じゃなくて共同創造はあって、でそれぞれが好きなことをしてて素晴らしいねっていう、まあ、応援されている世界がそこにはある、うん、
あるんですよね、うん、でなんか、バクミ・グラスタセンさんってね、うん、1970年代の未来学者の人が書いてた本の中に、うん、もう、1970年代で、地球上で取っている、うん、農作物を全員にもし分けたらみんな飢えなくて済むとかっていう
その状態になってるけど、必要なところに必要なものが届いてない状態が 今も続いてるということですよね、
はい、ただメンタルが、ね、追いついていないと、50年経ったら、うん、多分大丈夫だろうって言ってる、書いてあるんですね、未来学者さんが、
はい、
でそれが1970年代に書かれてるん
で、じゃあ2021年だから
20年、まだですね、
もう今それが実行に移せる、うん、例えば飛行機、はい、機材があるし、ね、
そうなんですよ。で、調べてみたら大体2倍分ぐらいあるんですよね。
2倍あるんだ、
ね、75億いますけど、はい、その大分、僕らはもう生産できている、
うんうんうん、
あとはもうどこに渡すかだけだ。でもしアチュアルの人たちみたいにこう自分だけじゃなくて自分が取ったからっていうんじゃなくて、もしシェアできたとしたら、うん、この瞬間に誰も飢えなくなるんだ地球上で、
うん、 だということはなんかもう本当に、ね、今でも私たちがこの話をして皆さんが聞いている間にも世界のどこかで飢餓で亡くなっている子どもたちが、ね、いるわけですよ。ということは本当は食料も十分ある。だから世界の飢餓をなくす解決策もここにあるっていうところで、結局 国と国の共同創造が成し遂げられたの時には全部にね、このあ要はシェアカルチャーですね、このグローバルシェアカルチャーがちゃんともうお互いが認識してそれをするとなればある世界ですよね。ちょっとこのもうちょっとこのワクワクな世界はすごいですよね。でどうでしょう ね本当に私たちがお金の心配もなくあなたの大好きなことを貢献できるために、そしてその教育もちゃんと受けられて、そしてあとはその好きだからそれを貢献し続けていくだけで自分の大好きな人生が送れるっていうのは最高ですよね。はい、なんかね今日はね、まあ、なんか今日はそのね、宝探しの答えが見つかったような気がするんですけれども、まあ、次回ね、広和馬さんと最終回を迎える中においてスピリッチでなんかどんなことを聞きたいかな。そうだな、やっぱり、それを知った和馬の今の人生をどんな風にこの風の時代に生きているかっていうことも聞いていきたいかなと思います。で今回聞いている方で前回聞かなかった方は前回もぜひ、ね、聞いていただけたらなと思います。広和馬さんの、ね、新刊がありますので、これは、まあ、今から未来のあなたにギフトかなと思うようなタイトルなんです。これからやってくる素晴らしい世界の話です。広和馬さんの旅で目覚めて気づいた、お話が書かれていますので、ぜひ手に取ってみてください。そして、メルマガにはリンクを送られてますので、リンクから購入できますのでね、ぜひ手に取って次回を一緒に迎えたいと思います。今日もひろぴょんありがとうございました。皆さんもご視聴いただきありがとうございました。
今回の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。